次に質問者、市民クラブ小原はじめ議員、放課後児童クラブ等の課題対応について、担当子育て推進課。共働き世帯の増加とともに放課後児童クラブの必要性が年々高まっている中、1、市内の民間児童クラブとの公私間格差の状況、2、民間児童クラブ利用費補助について保護者へ半年ごとの支払いにできないか、3、長期休暇期間における子どもの家等の開所時間を午前7時30分に前倒しできないか、4、民間児童クラブへの食物アレルギー対応指導についてそれぞれ問うとの質問に対し、1、公設と民間児童クラブの利用料とは差がある状態となっているため、民間児童クラブ利用者に対し補助を行い、利用料の格差是正に努めています。2、保護者の経済的負担軽減の観点から半年ごとに支払うことも含めて検討します。3、モデル事業としていくつかの施設において実施し、できるだけ早期に全施設で実施できるよう調整を進めます。4、市は毎年さまざまなテーマで研修を実施しており、令和3年度に食物アレルギーに関する研修を実施していますとの答弁がありました。その他にユニバーサル給食の導入と食物アレルギーのある子どもへの学校給食について、ヤギによる除草についての質問がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団伊藤健二議員。水道事業について、担当排水管理事務所。春日井市の水道水には有機フッ素化合物ペルフルオロオクタンスルホン酸、ペルフルオロオクタン酸が混入している。体内に蓄積されると、脂質異常症や腎臓がんを引き起こすエビデンスがある。国はこれから規制基準を決める。市の水道における濃度は、1リットルあたり5ナノグラムから12ナノグラムで、国の暫定目標値50ナノグラム以下だが、アメリカの規制値案4ナノグラムより高い。安心安全のために原因の移動を止めるべき、希望する市民の健康調査をすべきとの質問に対し、市の水道水に含まれるペルフルオロオクタンスルホン酸およびペルフルオロオクタン酸の濃度は、国が健康に対する有害な影響が現れないとして定める暫定目標値以下であることから、現在のところ水源の井戸水の利用を中止し血液検査を実施する考えはありません。国は最新の科学的知見を踏まえ専門家による検討を進めていることから、市は今後も国の動向を注視し水源の井戸水の利用も継続しながら安全で安心な水道水の供給に努めていきますとの答弁がありました。その他に保育行政について、庄内川河川敷グラウンドについて、クリーンセンターへの持ち込みごみについて、公共交通高齢者の移動支援について、企業立地マッチング促進事業についての質問がありました。